はい、こんばんは。恒例の朗読コーナー始めたいと思います。今日はちょっといつもよりも長めにイントロの曲を聞いてしまいましたけれども、というか聞き入ってしまいましたけれどもね、大好きなピアニストのお友達川本麻里ちゃんの CD の中からね、聞かせていただきました。はい、そう、今日はですね、満月といってもさらにスペシャルな、月食と満月が重なる一夜なんですけれども、皆さんのところからは月食が見れたでしょうか。すごいね、もうなんか楽しみにしてたんですけれども、この鎌倉の夜空は結構厚い雲が一面覆っていてですね、残念ながらお月様を今のとこね見ることができず、ちょうどその月食の時間も浜にも出てね、みんなでちょっと空を眺めていたんですけれども、全く見えませんでしたね。そうこうしてるとお友達がスマホとかでですね、東北の方では見えたらしいよとか言いながら、結構綺麗な映像をね、東北の人が送ってきた映像を見せてくれたりして、すごいですね、インターネットの時代です。ね、見上げている空は曇っていても、ね、心が望めばそれが見れるっていうことなんでしょうかね。はい、久しぶりに満月をみんなで浜で過ごしながら、なかなかいい時間を過ごさせていただきましたけれども、はい、満月といえば、まあ満月とか新月とかね、最近は意識して暮らしの中でそのね、ポイントポイントを意識されてる方も結構増えてきてるんじゃないかなと思うんですけれども、ね、願い事をすると叶いやすくなるとか、いろいろ楽しみにしている理由もそれぞれにあるかなと思うんですけれども、やっぱりこういう節目をね、ちょっと大事にすることによって、いろいろ自分の中でね、日々のなんとなく流れていく日常をリセットするとか、整え直すようなタイミングもにもなるということもあって、私は本当に新月満月こうしてね、まあたまにずれることはありますけれども、朗読コーナーをやらせていただいているので、なかなか私自身も楽しみにねやってるんですけれども、そうそう、最近ね、まあこの幻の書の朗読もちょっと私にとってはすごい大事な、ここ 1,2 年の成長を支えてくれる大事な一冊だったわけですけれども、最近ちょっともう一冊なかなか面白い本にハマっていましてですね、ハマってるって言っても、この本はもうずいぶん前に出た本で、かなりベストセラーになった本なので、知ってる方も多いんじゃないかなと、思ってるとかね、読んだことあるとか、神との対話、すごいですねタイトルが、これ何年でしょうかね、1900、あれ、でもこの対話は90何年かぐらいですね、始まって、これ2002年出版みたいになってますけど、まあ日本で出版されたのが2002年なのかな。はい、ちょっとデータ不足ですいませんけれども、これね、ずいぶん前に買ってたんですけども、なんかやっぱりね、本との出会いのタイミングっていうのは、まあベストな時があるんでしょうね。あんまりなかなか入り込めずに置いきっぱなしになってたんですけども、ちょっとね最近引っ張り出して読み始めたら いやーすごい、すごいって何がって書かれてることは、まあ幻の書とかねに通じるところもすっごくたくさんあって、あやっぱりそうなんだなみたいなね、そういう、でも書き口っていうか語り口が違うので、あのより一層理解しやすいようなところもあったり、なんかなかなか面白い本ですけれども、何がすごいってこれをね結構深いレベルで、あのそうだよなってこう理解できるようになった私がすごい自画自賛。いや多分これ本当に買った時に読めなかった、あの最後までね読めなかった理由っていうのは、やっぱりその時だとこう言葉知識、そうね、としてしか入ってこないから、ちょっと読むのが辛かったんでしょうね。あのだから今ねこのタイミングで読み始めたら、もう本当になんかこう感覚としてわかるみたいな、そういう入ってき方が心地よくてですね、あのまあ、1巻2巻3巻ってあるんですけども、1巻はささささっと読んで、2巻目に突入って感じなんですけども、そう、まあ何が言いたいかというとですね、満月ね、新月もそうですけれども、あのお願い事する人って多分結構多いんじゃないかなと思うんですね。あのよく聞くのは、こうこうこうなりました、ありがとうございますっていうような、あの完了形の形で願い事っていうのはするといいんだよっていうふうに、あの聞いたことがある方も多いんじゃないかなと思うんですけれども、願い事をするときに何々なりますように、これが手に入りますように、こうなりますようにっていう願い方をしてしまうとダメなんです。なぜならば、こうなりますように、こうなったらいいなと願っている自分っていうことは、まだそうなってない自分というものを、なっていないという状態を天にオーダーしてしまうことになるんですって。なので何々なりますようにというような、今まだなってないんです、なんとか叶えてくださいっていう状態、今の自分の状態を天にオーダーしないためにも、こうなってありがとうございますと、もう本当にこうなりました、嬉しいです、幸せです、ありがとうございますっていう形でね、まあ何かに書き出すとか、そういうふうにすることをお勧めしますと。まあ、いろんなところで、満月新月のね願い事の仕方、そういうふうに教えられていると思うんですけれどもね、まあ、この本の中にもすごいシンプルにこんなふうに書いてあります。欲しがるものは与えられません、みたいな、そう、欲しがるものはそういった意味で与えられないんですよ。で、この本では、欲しがるのではなく、それを選びなさいっていうふうに書いてありましたけれどもね。欲しがってる状態ではなくて、自分がもうそれを確実に手に入れることができると信頼して、もうそれをリアルに心の中だけでも思い描いて、それがね、叶った状態を思い描いて、しっかりね、ビジョン化してですね。そしてそうなるように選ぶと、さあね、いろんな知恵が書かれた本が古今東西出ておりますけれども、意外とやっぱり言われてることの真髄というか、軸のようなものは近しいものがあるなぁと感じております。で、今日の朗読なんですけれども、思考のメカニズムというところをね、ちょっと 読んでみたいなと思っています。これに通じるところもあるかなと思うんですけれどもね。ではまず読ませていただきます。思考のメカニズム。私たちの魂には初期挿入されたと考えられる基本的欲求があります。これを読まれている皆様方全員に覚醒したいという思いがあるのではないでしょうか。何らかの欲求が起こってきたとき、自我というものは基本的にいつも同じ思考パターンをたどります。自我は目標を捉えるための準備を即座に開始します。どうすれば目的が遂げられるのかと思考を開始いたします。そしてその手段、方法論の検討を始めます。あなたが欲求に意識をフォーカスした途端に、自我というものは自分の知識を総動員させて、そのゴールへ至る最善の手段について検討を開始するのです。エゴは自分にできるベストを尽くし始めます。しかし自分の体験のないことに関して、この方法は効果を期待できません。検討するための材料が自我の記憶にないからです。そこであなたの自我は外に向けて情報を求め始めます。情報を求めて必死になっている自我の努力も分かってあげてください。情報を躍起になって集め始めた自我にとって困った問題が起きてきます。これまでのあなたの常識に引っかからない情報に手を焼きます。どう整理して受け入れていけばいいのかと戸惑います。あなたの中の正しさが新しい馴染めない情報を弾きますが、これまで受け入れることのできなかった馴染めない情報を受け入れることによって、これまで使われることのなかったあなたの頭脳の別の部分が活動できるようになってまいります。そして矛盾対立するような情報が来ると、どちらが正しいのかあなたは選択しようとし始めます。なぜならば両方正しいという考え方には馴染んでいないからです。正しい情報なんてないのだという考え方を採用していると、対立する両方の意見を素直に受け取れるようになってまいります。宇宙は一つしかないといったこれまでの固定した見方から、人の数だけの宇宙があるという認識を受け入れてみると、人の数だけの対立する意見が実はどれも正しいと思えるようにもなってまいります。私たちにとって知るということは心からの喜びです。そして何かを深く理解できた時の喜びにもまた格別なものがあります。ですから私たちの自我はより深く理解しようといつも頭を忙しく働かせてまいりました。この分かりたいという欲求があるために、ちょっとした弾みに分からないという自然な思いも誘発させてしまいます。そして自ら発したその思いによって、依然として分からないという現実を想像し続けてしまい、覚醒が起こりません。何 何かを理解しようとするとき、人は言葉を分析し、分類し、整理し、蓄積します。現代人はこうして知識を蓄えて、蓄えて、蓄え続けて、もはや身動きできないほどになってしまいました。人が土地を買い、家を建て、家財や諸々を増やし続けてしまったらどうでしょう。そんな人の引っ越しはとても不自由なものとなってしまいます。溜め込みすぎた知識も、もはやあなたを不自由にしつつあります。次なる次元への引っ越しを困難ならしめているのは、今のあなたの正しさ、そして信じ込まされてきた信念でしょう。知ることはあなたを自由にします。ですが、知識は新たなものを受け入れる際の大きなブレーキとなることにも気づいてください。あなたの知っていることが、さらなる自由を妨げ始めます。内なるハイヤーセルフにあなたが意識的にエネルギーを送り込むことによって、理解は単純に起こってきます。が、いい、悪いのような二極的発想に慣れきった自我が、何かを理解しようとするとき、これまでの知識の分類に当てはまらないものを排斥し始めます。それはおかしい、などと。私たちは、わからないことは単純に問いかけるという作業を通じて、頭を使うことなく、自然なる理解へと必ず導かれてまいります。人が知識を溜め込み始めたのには訳があります。外側に真実があると信じたからです。外側に真理があると思った私たちは、真理を求め、求め、求め続けてまいりました。そして私たちは幸せになるはずでした。もっと人々は争うことなく仲良くできるはずでした。しかしどうしてもこれまでのやり方ではうまくいかず、どこかにほころびが見えるようになってまいりました。追求すればするほど、ボロが目立ち始めました。どうしてなんだ？こんなはずはない。一体これはどういうことだ？と、人類全体がいよいよ意識を内側に向け始めました。次なるコペルニクス的展開。内と外との反転という人類全体の大反転運動が起こり始めました。陰が極まって陽となります。ですから、陰が極まるとは、反転した陽に最も近い位置であるとも言えるでしょう。こうして人々が外側に意識を向け、拡張させてきた自我意識は、今にも地球環境を破壊させ、人類を滅亡へと導いていくかに確かに映っています。無限大へ拡張していくかに見える我々の自我意識は、いわば無限小、無限大の反対、無限小の一歩手前に過ぎないと言えるでしょう。ですから何も心配することはありません。肥大化していった我々の自我は間もなく極小化してしまう寸前に至ったとも言えるわけです。宇宙の自然摂理に基づいたとても良好な進化過程を地球人類はまっすぐに just on time で進行中であると言えるでしょう。私たちの自我は目標を遂げようとするとき、 手段に走るのだということをまず知ってください。結果を得ようとするとき、結果にフォーカスするのではなく手段にフォーカスし始めてしまいます。どうすればうまくいくかと方法を考え始めます。ですからあなたの意識はすぐにお金などに向いてしまいます。目標にではなく、まずその手段であるお金に意識を向けてしまうのです。こうしてあなたは目的を取り逃がします。あなたはいつもその思いによって目的を遂げております。あなたは否定的なことは目標にすることはありません。ですから、否定的なことについての手段や方法に意識を向けることはありません。なので、否定的なことは即座に実現されていきます。否定的な思いを出したことに気づいてさえいないからです。私たちはうかつにもこんな思いを簡単に発します。しまった、失敗した、とか、困ったなとか、やられた、とか、わからない、そして難しいな、といったような思いです。こんな思いを出していながら、私たちはそのことにほとんど気づいておりません。ですから、その出した思いをキャンセルさせるようなことを思うようなこともありませんし、そしてこんな困ったことやよくわからない現実をいともたやすく実現させてしまっているのです。このように簡単に思いは実現されてしまうわけですから、肯定的な思いも欲しい結果があれば、単に欲しいという思いを発してさえいれば、それで叶うにもかかわらず、自我はすぐに手段を講じ、自分で何とかしようと考えます。ですから、宇宙はあなたのお言いつけ通り、手段としてのことは運んできますが、なかなか目的自体は達成されません。自我はあなたの忠実な部下として、あなたの欲を達成したいがために猛烈に頑張りますが、それは単にあなたの欲の実現を遅らせているにすぎません。どうしてもお金が欲しいから仕事をしようと考えます。どうすればお金が儲かるか必死で考えます。ああしたらどうだろう、こうしたらどうだろうと熱心に仕事を検討していきます。そして結果として仕事は順調に膨らんでいきました。思い通りに。ですが気づいてみたら借金ばかりが残っていた。多くの人が、私には本当にしたいことがわからないと言って相談に来られますが、仮に私たちは自分の役割を告げられたとき、即座に思考が働き始め、ではそれを達成するためにはどうすればいいだろうかと、またまた手段に意識が移っていってしまいます。目的にではなく、手段、方法に意識をフォーカスし始め、本来の目的への集中が損なわれます。このようなわけで、あなたのハイヤーセルフは、あなたに目標を与えないようにしているのです。今のあなたにはそれがわからない方がいいからなのです。今のあなたが目標を受け取ったとき、 あなたは即座にそのことをしなければならないに変えてしまわれることでしょう。本来したいことがねばならないことに変わった瞬間から、そのことが苦痛なことへとシフトしていくことはすでにご存知の通りです。あなたの考える手段や方法は実現を妨げる最大の要素であることを知ってください。あなたは単に思いによって現実を作れるのだという単純な真実を思い出してください。あなたが何かを達成するのにどんな思考も必要ありません。あなたが思いを叶えるのに頭は必要がないのです。あなたの思考はエネルギーの方向づけにだけ使ってください。思考はゲームを楽しむのには役立ちますが、目的達成にはとても不向きなのです。欲しいものを手に入れたければ思考は使わないことです。思考の基本機能は比較したり判断することです。すなわち正しいものを発見していくのに役立ちます。正しいものを選び取っていくためには正しい価値観が必要となります。ところで、私たちライトワーカーはこの時代、古い価値体系を崩壊させることを目的として今この地球にいることを思い出してください。自分を信頼し、いわゆる正しいものではなく自分にとって心地よいものだけを選び取ってください。知識は確かにあなたに喜びを与え強さを与えてくれますが、強さは頑固さを作り柔軟性を欠かせることにも気づいてください。あなたの真の目的である覚醒に知識は必要ありません。覚醒するとは、もともとあなたの内側に今いる完全なる自分に目覚めるということです。自我の成長こそ喜びの源泉であるということ事実にも気づきつつ、覚醒と成長は全く別のものであるということも知ってください。覚醒とはエネルギー作用によって起こります。学んだから起こるというわけではありません。内なるハイヤーセルフと自我意識との反転に向けて、今も絶え間なくあなたに新たな問題が提起され続けていることでしょう。覚醒とは内と外の意識の反転によって起こります。あなたにやってくる問題を外に向かって解決しようと試みるのは、今この時期においてはとても無駄なことです。問題こそあなたの意識を内側に向かわせてくれる大いなる愛であることを思い出してください。もし欲しくない現実を渡されたとき、即座にその不快感の中で静かに座り、この現実を引き寄せた私の源にある考え方は何でしょうか、と自分に問いかけてみてください。この時、頭は使わないでください。頭が動き始めたら即座にまた同じ質問を繰り返し、質問そのものに意識を集中してください。この時、一貫して自分のハートを感じていてください。集中が途切れそうになった時も、 同じ質問をハートに向けて発してください。5分から10分の間にその問題は消え去り、あなたのハートは喜びを感じ始めていることでしょう。そうしたら、もうあなたにはその種の同じ問題は決して起こらなくなってまいります。もう一度言います。成長と覚醒は別の次元のものです。知識の蓄積は成長にはとても役立ちます。今を暮らすには知識はとても便利です。あなたの家財道具が多ければ多いほど今の暮らしに便利なように。ですが、あなたの家財道具が多ければ多いほど引っ越しの時には大変不利になるでしょう。あなたの知識もこれから五次元世界へと引っ越すにはとても邪魔になるわけです。あなたが覚醒するのに知識は必要ありません。ですから、自我が理解する必要はないのです。知りたい、わかりたいといった自我の欲望を満たすことと覚醒とは別のものだということをどうぞ知ってください。今、この次元を超える引っ越しの時期、知りたい、わかりたいといった欲求をすべてあなたの内側に向け、分かろうとする努力を手放し、深く深く自分のハートに意識を注ぎ続けてください。覚醒の道は実はとても簡単なのだということを覚えておいてください。はい、いかがだったでしょうか。私この章はかなり線を引いてあるんですね。何回か読んでるので違う色のペンで線が引かれているんですけどもね。だから3色ぐらいのペンで線がすごい引きまくってある章なんですけれども、どうだったでしょうかね。皆さん、この朗読という形で、できるだけ自分も読みながら聞いてるつもりにね、聞き手になったつもりでゆっくり噛み締めるように読んではいるんですけれども、やっぱり聞く方のねペースとか、その時のタイミング、コンディション、いろいろあると思いますので、すっとね、心に届いてくださった方もいるかもしれないし、うわー、なんかよくわからなかったっていうね、だんだんわからなくなってきたみたいな、そういう思考がフリーズしちゃったような感じがする人もいらっしゃるかもしれませんけれども、すごい自分の中ではこれはすごい大事なんだなって思う、キーワードだったりとか文章がたくさん詰まった章だなと思っているんですけれども、ここで今日読んだストーリーというかですね、テーマはまさに最近私がハマっているといった神との対話の本にも、また違った切り口で、語り口で、でも同じようなことが書かれているんですけれども、本当にそうですね、このなんていうんですかね、自分の内側にある思いとその外側に現実化されてね、自分が今見えてる世界と のこの関係性っていうのは、そうですね、なんか自分が信じようと信じまいとっていうかですね、なんか本当に内側がダイレクトに反映されて、今自分のリアリティは出来上がってるんだなっていうことを、以前よりもね、もっとリアルに感じるように私自身はなってきたような気がするんです。まあまだまだね、遠くの国で戦争が終わらなかったりとかね、原発の問題どうなるのかなとかね、その環境問題、いろんなこと問題はたくさんあるので、自分のね心の内側にそれを作り出す原因があるのかないのかっていうところまで考えていくと分からなくなっていう人がたくさんいると思うんですけれども、でもそれも含めてですね、きっとやっぱり自分の内側一つで、自分自身が、ね、生きる、世界っていうのはいかようにも実はなるんじゃないかなんていうふうに思えるようになってきているんですけれども、そう、なぜならばですね、なんかね早いんですよ本当に、思ったことが形になるのが、そして形に現実にねしようと、自分があれこれここで書かれているように、じゃあどうしたら叶うんだろうかとか、それをするにはこれをやってこれをやってこうすればとか、そういうことをすっ飛ばして叶うんですね。叶うっていう言い方をすると、いいことが叶うっていう風に聞こえますけれども、すべて起こっていることはいいことなんですよ、ということを現実と、前提として申し上げたいんですけれども、いろんなことが起こります。そして、へーっていうようなことが起きたとしても、よくよくね、自分の内側を見てみると、ああ、確かに自分は、それをどこかで望んでいたかもしれない。でね、その望むっていうのは、こうなったらいいなって望むことだけが望むというものではないよっていうことが、この章の中にも書いてありましたけど、ちょっと思っちゃうとかね、あ、これはもう無理かなとか、なんかそういうインスピレーションも含めて、自分が思ったことがそっちに向かってものすごいスピードで現実化していくんです。でも思ったということは、自分の中にねその信念があるということなので、この章の中ではその知識に基づく思い、ね、知識とか思考とか理性とかそういったものに基づく思い、現実化させたいのか、それとも自分が本当にハートで感じるっていうね言い方をしてましたけど、まあ、ハートは言い換えれば感情だったりとか感覚とか、もっと思考よりもダイレクトに自分自身に直結したものだと思うんですけれども、それに心を開いていくのかっていうところが、とてもどんな現実をね作り出していくかっていうところに関わってくる大事な部分で、その理性知識ね、それはもしかしたら自分の本当の思いではなくて、そう教えられてきたから、それが正しいと世間では言われているからとか、そっちの方がなんかいいように見えるとかね、流行ってるとかね、そういうこう本当に自分のハートが、感情が、心と体がイエスって言っていない かもしれない思考にとらわれて、そっちを現実化してしまうっていうこともまあ十分にあり得ることなのでね、本当に物事が実現するのは早い、自分の内側にあるものが全てどんどんどんどん形になっていってるのが今私たちが見ているリアリティだとしたら、うん、ね、ここにも書いてあるように、ね、欲しいものを手に入れたければ思考は使わないことです。自分を信頼して、正しいものではなくて自分にとって心地よいものだけを選び取ってくださいね。ね、今日の文章はテーマが思考のメカニズムでしたけれども、そんなメカニズムが分かってくると、今まで努力してきたことって何だったんだろうみたいなね、そんなに頑張んなくてよかったんだってちょっとなんかガーンって思うかもしれませんけれども、本当にまあ思考をね、もう一つも使わずに生きるのはまあ無理です、難しいですけれども、そのバランスを、今まではちょっと思考ばっかりがね、働きがちだったのを、もう少し自分の感情が何て言ってるのかな、今自分どうなんだろうなっていう、こう自分の内側によりね目を向けていって耳を澄ましていくことで、そのバランスが取れていったときに、あれ、意外と頑張らなくても叶っちゃったっていうようなね、その現実がどんどんこれからあなたの元にも起こっていくようになるんではないでしょうか。ということで、ちょっと今日は長くなってしまいましたけれども、もうね、この幻の書の朗読も佳境に近づいております。実はいくつかちょっとすっ飛ばした章もあるんですで、そうですね、まああと何回ぐらい読むかなっていう感じなんですけれども、こうしたね朗読コーナー、これからも、まあ、この本が終わっても続けたいなと思っていますし、あとは来年の春からね、ちょっと新しい試み、ね、ラジオ寺子屋をやろうかなと思っています。ちょっと詳細などについてはまた改めてゆっくりお話しさせていただきたいと思っているんですけれども、ね、一緒にいろいろ自分の内側を整えながら、そして外側もどんどんクリエイティブに、ね、欲しい未来は自分たちがワクワクと作ることができるよって、ね、信じられる仲間たちがどんどん増えて、そしていろんな知恵をシェアしながらね、楽しく、うん、こう新しい方向に進んでいける仲間がどんどん増えていけたらいいなと思いながらラジオを続けていきたいと思っていますので、どうぞこれからもよろしくお願いします。では今宵も素敵な満月の夜をお過ごしくださいね。それでは皆さん、おやすみなさい。